町の話題、株式会社ベネッセコーポレーションと連携協定締結、教育の町宇城市の実現へ。7月17日、市と市教育委員会は株式会社ベネッセコーポレーションと連携協力に関する協定を締結しました。これは聞く、読む、話す、書くの英語4技能検定 G-TECH の活用や学習支援ソフトの導入により、子どもたちの資質、能力の育成を図るもの。 G-TECH を小学5年生から中学3年生までの5学年にわたり連続して導入するのは全国初の取り組みです。平岡和典教育長は、時代に求められている英語を話す力を身につけてもらいたいと話しました。松ヶ瀬支援学校製品展示即売会、日頃の学びの成果を知ってもらいたい。7月18日、小川町のイオンモール浮きで松ヶ瀬支援学校高等部専門学科の生徒が作成した作業製品の展示即売会が開かれました。園芸家からは鉢花と野菜、工芸家からはスツールやミニテーブルなどの木工製品が出品され、訪れた買い物客が次々と買い求めていました。参加した生徒は、即売会は買う人と話ができて楽しい、木工は製品によって磨く回数や日数を変えて工夫しているので大事に使ってもらいたいと話していました。東都株式会社と連携協定締結、西湖のトイレを快適なおもてなし空間に。7月19日、市は三隅西湖のトイレのリニューアルや情報発信などに取り組むため、東都株式会社と連携協定を締結しました。年間24万人が訪れる三隅西湖、来訪者へのアンケート調査ではトイレの満足度が低かったため、観光客が安心で快適に利用でき、三隅西湖ならではのデザインを盛り込んだトイレ空間に改修します。他にも小学生向けの環境教育や避難所指定施設のトイレ改善などにも連携し取り組む予定です。メキシコの語学学校から来農の6人を歓迎、日本文化の奥深さを体験。7月20日、メキシコの語学学校センディクスの教師や生徒ら6人が豊福神社を訪れ、茶道などを体験しました。同校で日本語を教えていた小川町の岩村秀夫さん70歳が、同校と市内の学校とで交流ができればと企画。この日は松ヶ瀬湖茶道部6人が立てたお茶を味わいました。バレリア・テローネス・ロサレフさん23歳は、アニメでしか見たことのない世界を実際に体験し、日本の文化の素晴らしさを改めて感じたと満足げでした。郷土資料館で土器作り体験、縄文土器ってどうやって作るんだろう。7月20日、市郷土資料館で夏休みワークショップの土器作り体験が行われ、小学生13人が参加しました。このワークショップは、歴史に親しみ夏休みの自由研究の題材にもなるよう実地されたもの。子どもたちの真剣に取り組む生き生きとした表情が至るところで見られました。参加した松ヶ瀬小6年生の池崎裕太さんは、土器を滑らかにするために貝殻を使うことには驚いた、ひびが入らないようにするのが難しかったと話していました。知らぬいファイターズが市長表敬訪問、選手一人一人がそれぞれの目標を胸に、7月23日、8月に開催された第39回九州ブロックスポーツ少年団軟式野球大会長崎県と、第34回トビウオ少年野球大会福岡県に出場する知らぬいファイターズの小学1年生から6年生までの選手18人とコーチ3人が森田健司市長を表敬訪問しました。キャプテンの 田村雄志郎さん、松井小6年生は、チームの武器である打撃力で相手を圧倒したい。人気の高校野球に負けないよう気合を入れて頑張ってきますと決意を述べました。宇都高生の山内さんと杉本さんが市長を表敬訪問。ヨットペアでインターハイに出場。7月23日、8月のインターハイ、和歌山県に出場した宇都高3年生で、ヨット部の山内良平さん、松ヶ瀬町と杉本大成さん、小川町が市役所を訪れ、森田健市市長を表敬訪問しました。この日、森田市長はインターハイでもいい試合をしてきてほしいと激励。スキッパー、舵取り役の山内さんは、宇城市の代表として頑張りたい。来る総選役の杉本さんは、大会まで練習時間は残り少ないが、技術を磨き結果を残したいと意気込みました。夏の豊どんちパーク開催、自由に遊べる自然の公園にいらっしゃい。7月23日から27日、豊の少年自然の家で施設開放型イベント、豊どんちパークが開かれました。誰でも気軽に自由に過ごせる公園をテーマに、春夏秋冬、それぞれの季節で実地されているもの、真夏の日差しの中、親子で虫捕りや遊具で楽しむ姿が見られました。親子4人で参加した石川美鈴さん35歳は、今は難しい自然の中で目いっぱい過ごせるこのような機会はありがたいと喜んでいました。住宅金融支援機構と連携協定締結、市の空き家バンク利用で金利を優遇。7月25日、市と住宅金融支援機構は、市の空き家バンク制度利用者が金利の引き下げ制度を利用できるようにするため、連携協定を締結しました。市は昨年12月に空き家対策の計画を策定し、今年5月からは産官学での空き家対策プロジェクトチームを結成して、空き家対策に力を入れています。この制度を利用して、現在の35年固定金利フラット35で2000万円を借り入れた場合、市の補助金60万円に加え、金利分が約25万円安くなります。大野橋デイサービスセンターで沢会、地域のつながりを育んで50回、7月28日、松ヶ瀬町の大野橋デイサービスセンターで50回目となる沢会が開かれ、地元、真賀野南地区を中心に約60人が参加しました。この沢会は、地域のつながりを作りたいと世話人の高野和之さんが企画し、毎月開かれています。平成27年4月に始まったこの会は毎回お勉強と出し物が行われ、たくさんの人が楽しんで参加しています。この日はカラオケや宇都市民吹奏楽団の演奏に参加者たちは楽しい時を過ごしました。白縫町長崎地区ヤマメつかみ取り大会、きれいな顔を未来に残したい。7月28日、白縫町の長崎地区で小学生ら約100人が参加して、ヤマメのつかみ取り大会が開かれました。NPO 法人長崎地域農地水保全隊と地元子ども会が主催。これは長崎側の水質の良さを子どもたちに知ってもらい、思い出を作ってほしいと企画されたものです。子どもたちは歓声を上げながら放流されたヤマメを追いかけていました。吉本淳さん、白縫小5年生は、12匹捕まえた。ヤマメはピチピチしていたと笑顔を見せました。小川工業高校で小学生ものづくり教室、新たな魅力発見。プログラミングの世界。8月2日、小川工業高校で、プログラミングでロボットカーを製作する小学生ものづくり教室が開催され、郷之江小5、6年生の男女12人が参加しました。高校生の指導のもと、ロボットカーを早く走らせるために、プログラミングでモーターの数値などを調整し、 タイムを競いました。参加した村上ひまりさん、5年生はどんどん速くなっていくのは面白い。絵本作家が将来の夢だけど、ゲームクリエイターにもなってみたくなったと目を輝かせました。宇城市子ども議会が開催、ふるさとの未来を中学生と考える、7月30日市役所新館の議場で宇城市子ども議会が開催されました。この日は市内5つの中学校から21人の生徒が子ども議員として参加、中学校の国際化への取り組みや給食センターの役割といった中学生に身近な問題から観光や環境、少子高齢化など市全体の課題まで幅広い内容の質問が行われました。森田健司市長は、宇城市の未来を今の中学生が担う時代が必ず来る、宇城市をより良い市にしてくださいと激励しました。